鳥海美樹のとっておきシネマ。この番組は私鳥海美樹がおすすめする最新シネマ情報番組です。ハニー FM が発行するフリーペーパーハニー夏号が出ました。今回はですね、すがすがしい緑色の表紙となっております。とっておきシネマも掲載されておりましてね、今日から公開の2本と7月公開の1本を紹介しています。フリーペーパーハニー、三田の街で見かけましたらぜひね、お持ち帰りいただきたいと思います。さて、今週のとっておきの1本早速ご紹介しましょう。イタリア映画ダイヤモンド私たちの衣装工房、これもねハニー夏号に掲載していますのでね、そちらの方もチェックしていてみてくださいね。2024年のイタリア最大のヒット映画だそうです。人生を諦めない女性たちの物語、原点となったのはこの作品の監督、フェルザン・オズペテク監督が助監督の時代の記憶にあるということなんですね。でアカデミー賞を受賞した多くの作品に携わったローマの衣装工房ティレッリというのがねあったそうなんですが、その衣装工房で出会った著名な衣装デザイナーや俳優たちとの思い出、がオズペテク監督にはあったということで、それが原点となっているそうです。監督はその衣装工房で働く女性たちの勤勉さや知恵、美への献身、それらがクリエイティブなアイデアを形にしていくのを目の当たりにしたと。あらゆる困難に耐えうる抵抗力を持つ女性は何者にも負けず輝き続けるダイヤモンドのような存在だと語っています。さてダイヤモンド私たちの衣装工房、どんなストーリーかと言いますと、1970年代のローマが舞台です。カノーバ姉妹、お姉さんと妹で経営する衣装工房では、お張り子たちが忙しく立ち働いています。彼女たちは普段口にすることはないけれど、それぞれに事情を抱えています。まあそうですよね、生きていたらね、いろいろ事情がプライベートでありますよね。そんなことも描かれるんですが、まあ、ある日アカデミー賞受賞歴のある衣装デザイナービアンカが新作の依頼に現れます。またとない機会だと思って経営者の一人、姉ですよね、お姉さんの方アルベルタは独断で全ての衣装制作を引き受けるんですが、まあ、気難しい映画監督の高い要求に応えるためにこの工房の忙しさはますます増えていきます。そして衣装制作は困難を極める、そんな状態になります。でも一人一人はもろく不完全でも、力を合わせ合って見たこともないような至高の一着を作ろうと彼女たちはやがて輝き始めます。ダイヤモンドのようにというね、そんなお話なんですが、ちょっとユニークな構成の映画だなと最初は感じました。少しね混乱したところもあるんですけれども、まずは映画監督、これはねフェルザン・オズペテク監督自身が出てきますけれども、女優を集めて野外での食事会を開催して次回作について発表するんですね。でキャストやプロットはもうほぼ決まっていて、その場でみんながプロットをあらすじですよね、真剣に読み始めるというね、ここはドキュメンタリー風に描かれています。そして場面は変わって出来上がった映画の本編に入ります。そのね食事会に呼ばれてプロットを真剣に読んでいた女優たちがそれぞれ衣装工房で働く女性たちに扮して1970年代の物語が始まります。まあ、舞台となる工房は映画や演劇などの衣装を作っている工房なんですね。で経営者はアルベルタ・カノーバーとその妹のガブリエッダ、まあね、キリキリと仕事の指図をして工房を仕切る、姉のアルベルタ、もう自信にあふれた、まあ、一見ワンマンにも見える立ち振る舞いです。まあ、独身で、まあ、仕事の鬼 っていう感じですよね。そしてどこか心ここにあらずの妹ガブリエッダ、彼女は現在は夫との二人暮らしになっています。この姉と妹の過去にそれぞれ何があったのか後々分かってきます。そして工房で働くお針子たちもそれぞれがプライベートな事情を抱えています。例えば幼い子供を苦労しながら一人で育てている人、また夫の暴力、今でいうところの DV ですよね、夫の暴力に怯える人、あるいは引きこもりの息子に悩まされる人、そんな彼女らを長年見守って温かく美味しい食事を用意してくれる肝っ玉母さん風な料理人などなどが出てきます。さて新作映画の衣装制作の依頼が入って、そんなそれぞれの事情を抱えながらも一生懸命に取り組む工房のメンバーたち、最初は強気だった映画の衣装デザイナー もう監督とのやり取りでだんだんね自信をなくしていったり、今一つ仕事に没頭できない妹のガブリエッダに姉のアルベルタがイライラしたり、それぞれ抱えていた事情がうまく解決したり、とんでもない結果に転がったりと、いろいろなことがねぎゅっと詰め込まれて描かれます。衣装工房の、ね、物語だけに、手掛ける衣装や経営者姉妹のファッション、そしてお針子たちのおしゃれも見どころとなっています。中でも昨年の大阪・関西万博のイタリア館で注目されて、いたあの赤いドレスが登場するんですよね。このデザインしたのはミラノ・コルティナ冬季オリンピックの閉会式の衣装を、手掛けた若き天才ステファノ・チャミッティという、ね、人だそうです。彼のインスタグラムにもアップされている赤いドレスなんですが、とっても印象的でね、忘れられないなと私は思っております。また映画の原点、モデルとなった衣装工房や衣装デザイナーへの特別な思い、監督からのね特別な思いから、映画山猫、ルートビフィ、カサノバの衣装も登場するそうです。私はねこの映画を見ていないので、どれがどの衣装なのかわからないんですけれども、この映画を見ていてね、あれは山猫の衣装だとわかる人は相当な映画通だと思います。工房経営者のアルベルタはいつもこうピシッとウエストマークしたファッションで、そしてお針子たちはブルーのユニフォームを羽織って仕事をするんですが、通勤ファッションは70年代のそれぞれ個性あふれる懐かしいいでたちなんですね。私も同じような服で、通勤していたななんて思いましたけれども、だからねこう全体的に映画の中に出てくるファッション、これは本当に大きな見どころとなっております。6月19日、今日から公開となります。監督はフェルザン・オズペテク、出演はアルベルタにルイーザ・ラニエリ、ガブリエッダにジャスミン・トリンカなど、もうね鳥海美希、個人的には後半に出てくる投資家レオナルド・カバーニという人を演じている、カルミネ・レカーというね俳優さんなんですけれどもね、カルミネ・レカーじゃないですね、カルミネ・レカーノさん、この俳優さんがめちゃくちゃ素敵というか、私好みの男性でね、うっとりして見ておりました。素敵ですね。イタリア映画ダイヤモンド、私たちの衣装工房、ぜひねご覧いただきたいと思います。鳥海美希のとっておきシネマでした。ではまた来週。